それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉しゅみさんです。片倉さんです、こんばんは。
はい、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは今週の台湾エクスプレスになりますが、今週はおしるこのお話です。
はい、あの台湾もね、結構最近、まあ、もう冬を迎えつつあってね、はい、だんだん涼しくなって、まあ、これからの時期ね、あの台湾でもおしるこを愛する人が増える時期なんですよ。で、台湾は実はこう小豆の産地でもあって、はい、実は小豆の自給率って高いんですよ。で、日本よりもね、実はこう小豆を使うこのなんか料理も多いような気がするんですよね。特にデザート系に小豆が使われることはかなり多いんですよ。
じゃあ多いかもしれないですね。
でその中で特にね、まあ親しまれているものとしてはこのおしるこがあるんですよね。
はい
はい。でおしるこもね、これ日本だとお餅が入ってきますよね。
そのイメージですよね。
でこうお餅がないとおしることは言わないというイメージがあると思うんですけど、
はい、
台湾ではいわゆるこの甘く煮込んだ小豆のスープみたいなものがあるんですよ。
はい。
でこれが基本で、ここにいろんなものをこう具材として入れていくっていう発想なんですよね。
気にしない、気にしないってあれですけど、いろんなのが入ってくるんですね。そしたら
そうですね、まあ、お好みで入れるんですよ。で特にその中で一番台湾の人が好きなこうトッピングというかね、トッピングとは言わないですけど、はい、具材はですね、お芋で作った団子、
はい、
これがね結構ね人気があるんですよ。
はい、
で大きく分けてさつまいもで作るものとタロイモで作る2種類のお団子があって、
はい、
この親指のね先ぐらいのこの大きさのこうお団子なんですけどね、結構これ歯ごたえがあって美味しいんですよ。でこれをその具材としてこのお汁粉を食べるっていうのが、うん、非常にこう定着した食べ方なんですね。
はい。
で私たち日本人の口にはね、まあそれなりにこう甘さも適度でね、美味しいんですけど、台湾の人が逆に日本のお汁粉を食べるとすごく甘く感じるらしいんですよね。でデザートだから台湾は当然甘いんですけど、
はい、
確かに台湾の人の口には日本の小豆の方、日本のお汁粉の方がなんか甘いと感じるらしいんですよね。であとはこれはね冬に基本的に食べるものなんですよ。
はい。
で日本も冬に食べますよね。
そうですね。
でこれどうしてかって考えたことあります？
いやもう全然
お汁粉って日本でもこう例えばこう柔道部とか剣道部の歓迎校の後に食べるとか、
はい、
でも餅つき大会の後に食べるとか、う、ね、こう冬のイメージですよね。確かにね、
冬ですよね、完璧
に。でこれね台湾だと、これ台湾の人にこれ聞いたらねすぐ答え簡単に返ってくるんですよ。どういうことかっていうとね、小豆は体温をこのまあ保つというかね、
はい、
体を温める効果があると。
効果があると、
だから冬に食べるんだっていうんですよね。
はい。
で漢方ではこういう食べ物のね、冷える食べ物、温かくない食べ物とはっきり分かれていて、小豆はもう冬に食べる、つまり体を温める、まあ、一番代表選手なんですよね。で逆に体を冷やすものってあるんですよ。
はい。
体を冷やす食べ物って例えば何だと思いますか？
なんでしょう、ウリ系とかですか？
そうですね、一番体を、ね、冷やすというか、体温を下げさせるのはスイカですよね。
スイカ、
だからスイカ夏に食べますよね。
そうですね。
で台湾は、ね、基本的にスイカは一年中食べられるんですよ。
はい。
一年中取れるんですよね。
一年中、
ところが一年中取れるんですけど、やっぱ夏よりも冬の方が食べるんですよ。夏の方がよく食べるんです。
夏の方がよく食べる、はい。
これ一年中収穫できるんですけど、やっぱり夏なんですよね。だからお汁粉もそうだし、まあ、逆にスイカが夏食べてお汁粉は冬食べるっていうと一緒で、季節によってそのちゃんとこう漢方的な発想で考えた効果を考えた上でね、冬の食べ物、夏の食べ物っていうのがあるんですよね。
食と生活がこう一緒になっているような感じですね。そうすると。
そうですね。あともう一つね、面白いのは台湾にはやっぱり暦っていうのがあって、
はい、
この暦っていうのをやっぱりこう 特に能力、いわゆる、退院歴ですよね、旧暦でこの計算をすると、その植物とかその天気とかの変化っていうのははっきりこう分かるらしいんですよね。
はい、
ね、だから例えばこう、まあ、例えばこう中秋節ってなんですけど、中秋の名月の日ありますよね、はい、あれを境に、風が強くなるとかね、
はい、
まあ、場所によりますよ、場所によるんですけど、この土地ではこの中秋節を過ぎると急に天気が悪くなるとかね、急に冷え込むとかね、
はい、
そういうのがあったり、あと魚なんかもこう、ね、シーズンはやっぱりこうその能力に従って判断するんですよね。だから逆に今日本人にはほとんど縁がないし、台湾でも若い人たちなんかはね、あんまりこういう暦っていうの気にしないんですけど、やっぱり知っておくとちょっとひとひねりあるんですよね、やっぱりね、うん、だからこういうね、暦を知っておくと、その旬のものっていうのが、ああもうそろそろこの季節だからこれが食べられるなとかっていうことが分かるようになると一人前みたいなこと言う人いますよね。まあ、あと私はね、こう鳥の撮影なんかが好きなんですけどね、
はい、
鳥なんかもそういうのに従ってますよね。
あ、旧暦の
この季節のこの流れっていうかね、で例えばこの季節になると、まあ、風が吹き始めて鷹がたくさんやってくるとかね、渡り鳥がたくさんやってくるとか、はい、
うん、
こういうのははっきりしてるんですよ。
そうですよね、加藤さん、鳥とかですともうね、暦を読むわけじゃないですか。そういう空気とか、そういう環境を察知して動いていくんですもんね。
まあ、そうですよ ね。こういうのはね、逆に言うと本当台湾の人って大切にするんですよね。だからまあ逆に周りの人たちを見てるとね、そういうのが分かるっていうのはちょっと面白いですよね、うん、これね。
そうですね。
でちょっとね、こうお汁粉を、まあ、私今日もちょっと食べてきたんですけど、先ほどね、
はい、
やっぱりこう夏にお汁粉を食べてる人あんまりいないんですよね。
いないですか、
やっぱ冬なんですよ、
うん、
お願いすれば作ってくれますけどね、お店でね、
はい、
だけどやっぱりこう体を温める、体を冷やすっていうことをね、考えていくと、やっぱ冬に食べた方がいいっていうことですよね。
はあ、ねえ、そういう台湾のお汁粉の話題、今週は片倉さんにお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。